障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしくみんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ今日はお便りのご紹介です。世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんからいただきました。七重さん、こんにちは。昨年の保育士資格取得のほかに、今年は視覚障害者にとっては大変ありがたい同行援護従事者研修を受講され、またまた夢を実現、嬉しいことです。まだまだ全国各地でガイドヘルパーさんが不足しているので、チャレンジは素晴らしいです。感謝。次は東京マラソンにエントリーしてほしいな。これからも楽しい元気な番組を目指してね、と嬉しいメッセージをいただきました。ありがとうございます。マラソンね、20年ほど前にですね、ホノルルマラソンは完走してるんですけども、ちょっとなあの頃若かったんで、もう本当に何だろう、練習もせず勢いで走れちゃったんですけど、東京マラソンね、考えては見てみます。さて12月はですね、3日から9日まで障害者週間です。7日日曜日は世田谷区の保健医療福祉総合プラザウメトピアで第45回区民ふれあいフェスタも開催。私も司会を務めます。フィナーレは大竹さんたちの合唱発表です。歌声が多くの人の心に届きますよう願ってます。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは朝日新聞の記者で、記者が発達障害児の父となったらの著者でもある太田康夫さんです。発達障害である息子さんやご家族のドキュメントであるこの本は、朝日新聞出版から今年の5月に発売され、大きな反響を呼んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本のタイトルにもある通り、太田さんはご自身の息子さんが発達障害であることが分かり、試行錯誤しながらこの障害に向き合ってきたということなんですけども、今回2回に分けていろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずご自身の息子さんがどのくらいからこう発達障害なのかなっていうふうに気づかれたんですか？何歳ぐらいとかあったんですか？
ちょっと他の子と違ってるなって妻が気づき出したのは3歳か4歳ぐらいだったんですけど、
はいはい、
幼稚園の先生に相談しても、まあちょっと、なんか変わった子って言ったかな、だけど、まあ別に大丈夫でしょって言われて、で保健師さんに相談しても何もないと思うけど次の時にまあ相談しましょうかみたいな話だったんです。で、ただその次の半年後の前に僕が移動で転勤になっちゃって、そこからまあ別の地域に行ってしまったので、それは分からなくて、
はい、
で正式に診断されたのは5歳ぐらいでしたかね。いや幼稚園の時ですよね。幼稚園の先生に、まあ、ちょっと気になるところがあるから、
はい、
検査した方がいいんじゃないかと言われて、
うん、
当時の名前は広汎性発達障害という名前です。今はそれは自閉スペクトラム症と言いますけれども、というふうに診断されます。それが20年ぐらい前でしたかね。
今でこそこう発達障害って結構広く認知されているようにも感じてるんですね、私自身。ただ20年ほど前っていうと、まだなんだろう、わからないっていうような手探りな状態だったんじゃないかなって思うんですが、どうですか？
まさしくそうで、広汎性発達障害って言われても僕も妻も、それ何みたいな話で、まあその朝日新聞の過去記事をこう、調べても、
はい、
多分当時50件ぐらいしかなくて、しかもその詳しいこと書いてる記事ってほとんどなかったんですよね。
はい、
で本屋さん行っても、今本屋さん行けばもう本当にたくさんありますけれど、本いっぱいありますけれども、当時は本当にものすごい専門書みたいなものしかなくて、それ何だろう、という状態でした。で、ネットなんか調べて発達障害に関する勉強会とか講演会とか専門家の講演会とか見つけて、
はい、
そこに出かけて情報を集めました。
本を書こうという 出版しようっていうふうになったきっかけだったり、こう経緯みたいなものってどんな感じだったんでしょう。
本出したいなってずっと思ってたんですよ。で8年ぐらい前にあのグローブっていう朝日新聞で出した、まあ、ちょっとその別釣りの、まあ、世界の話題を特集するみたいな新聞があって、そこであの時はフランスとイギリスとアメリカ行って記事書いたんですよ、
はい、
向こうの事情を伝えるんだよ。で、結構たくさん反響いただいて、
はい、
やっぱりまだたくさん発達障害について知りたい人はいるんだっていうふうに改めて思って、
うん、
その時あやっぱりこれなんか書きたいなと思ったんですけど、
うん、
まあそれなりに仕事も忙しいんです
よ、まあ、そうですねもうね新聞記者って言ったら本当に激務だなと思いますが、
うん、日々のやっぱりその仕事が忙しくて、まあ、まあそれを言い訳に書かずにいたんですけど、うん
う
ん、
はいはい、
ちょっと僕体調崩したんですよ、
は
あ、でその時にまあ年も年だしこのまま何もしなかったら多分もうずっと本書けないんじゃないかなと思ったりなんかして、
うん、
やっぱり何か形にしたいなっていう、で発達障害に関してやっぱり情報を求めてるとまだたくさんいるんだなと思いもあって、
うん、
書こうかなって本格的に思い企画書を書いたって感じですかね。
ああそうだったんですね。
基本的には過去に取材させていただいた方が、
はい、
じゃあ今どうしてんのかなって、あの時こんな風に苦労してたけど今じゃあどんな生活してるんだろ
う
っていうのを知りたかったし、
うんうん、
もしなんか苦労ね未だに苦労されてんだったらどんな家庭があって今ご苦労されてんだろうっていうのも知りたいと思ったし、はい、でいろんな支援をしている方々もいましたけど、うん、その支援の活動って今も続いてんのかな、それを続けられたとしたら、はい、どんなことがあって続けられたのか、もし続けられてなかったらどんなことが続けられてなくなっちゃったのかなっていうのを知りたいと思ったんですよ、うん、でその中にその発達障害の人が生きやすくなるためのヒントがあるような気もしていて、うん、で新聞って切り取ってくるですよね、
う
ん、そのまあ、デイリーな、まあ
そうですね、
媒体なので、う
ん、はい、
その時にあったことをこう短くコンパクトに、まあ、分かりやすく伝えてる媒体なんですけど、
うん、
もうちょっと長い時間軸で、はい、皆さんのご成長なり歩んできた道っていうのを僕自身知りたいというふうに思って、
うん、
そのような取材をしました、
うん、
あですのでほとんどはだから過去に取材した人のその後という企画です。
あなるほど。新聞記者というお立場でいらっしゃいますけども、息子さんやご家族のことを書くっていうことについて抵抗みたいなものはあったりしたんでしょうか。
私自身はあまり抵抗はなかったです、この発達障害の取材をずっとしてきて、はい、お話をくださった、まあ、当事者の方とかご家族の方って、まあ、皆さんそのいろいろ苦労したこととか、まあ、悩んだこととか、まあ、赤裸々に語ってくださったんですけど、皆さん今その発達障害で苦しんでいる当事者やご家族のそのために自分の経験のためになるんならっていう思いで、
うん、
ずっと皆さん協力してくださってきたので、
はい、
私も自分の子育てっていうか、まあ、僕はあんまり子育てしなくてほとんどはまあ私の妻が担ってくれたんですけども、
はい、
うん、まあ、そういう自分のうちの事情もお伝えすることでどっちかというと反面教師みたいなところがあるんですけれど、
はい、
まあ、それでも皆さんの何かこう役に立てればという思いで私自身はそんなに抵抗はなかったです。で、一応家族にも、
はい、
聞きました。うち妻とあと、娘と息子の双子 で息子の方が発達障害なんですけども、
はい、
妻と娘は、まあ、OK だったんですけど、それでまあ息子は最初はうーんって感じだったんですね、まあ、自分のことを多くの人たちに知られるのは恥ずかしいっていうふうに言ってたんですよ、
はい、
でまあ僕としてはその長男が悩んだこととか乗り越えていろんな経験がその今困ったり悩んでいたりしている他の誰かの役に立つかもしれないけど、だから父ちゃんはその経験を伝えたいんだっていうふうにまあ話して聞かせたんですね。けどずっとうーんだったんですよ。
うんうんうん、
実はそのこの本を担当してくれた朝日新聞出版社の編集者で上坊まどかさんという方、まあ、その方も中学生の娘さん発達障害ある方なんですけど、でその上坊さんの娘さんはその字がうまく書けなかったりとか工作うまく作れなかったりした時にもう本当に泣いて悔しがるんだそうですよ、
はい、
僕の長男も小学生の時にうまく字が書けないともうパニックを起こして神様僕の腕を字が書ける腕に交換してくださいとかって声を上げてたんですね、
はい、
いう話を上坊さんに話したら上坊さんがその話を娘さんに話したらしいんですよ、うん、ある時、
うん、
だからどうもその娘さんがその神様腕を交換してってフレーズが気に入ったみたいで心に刺さったようで、
はい、
以後その娘さん字が書けない時とかに なると、まあ、ちょっと照れ笑いしながら私も手を交換してほしいというふうに言うようになったんだと、
うん、
でその思うようになかなかできない苛立ちを表現できるなんか言葉だったのかもしれないんですけども、
はい、
でその少しばかりその胸の疲れをまあ解消できるようになったから以前のようにひどく怒らなくなったんだと思いますみたいなことをクエボさんが言っていて、
はい、
だからうちの息子にお礼を言いたいですっていうメールを僕にくれたんですよ、
うんうん、
で僕がその息子にいや実はこの本このね担当している人の娘さんも、なんか自分がうまく字書けない時とかにその神様の腕を交換してっていうフレーズを言うとだいぶなんか怒らなくなったんだってって、だからそうやって娘さんの役に立ったんだよっていう話をしたんですよ、
うん、
だからやっぱり書きたいんだと過去のね辛かったこととか、うん、いろんなこと書きたいんだっていうふうに説得をしたら、
はい、
じーっと考えてて、
うん、
僕の経験は誰かの役に立つとか言って、
うんうん、
であの原稿で紹介することで、まあ、納得をしてくれたんですよ。
あ、よかった、うんうんうん、
なのでその自分が誰かの役に立てるかもしれないっていうふうに息子が思えたということは、うん、やっぱりそのウェボーさんの娘さんのおかげで、
はい、
まあ、僕としてもウェボーさんの娘さんにすごく感謝しているし、
うん、
あくまで僕の希望ですけど、息子はなんか、まあ、僕は僕なんだなってそのありのままの自分でいいんだなっていうふうに、まあ、なんとなくその受け入れる、
はい、
なんか一歩踏み出せたような気もするんですね、
うんうん、
まあ、もしそうであるんだったらとても嬉しいと思うふうに思ってます。
うーん、いやでも納得してくれてよかったですよね、本当に ね、
うん、
うん、だ後半もいろいろとお伺いしていきたいと思うんですが、ここで太田さんのリクエスト曲をお聞きしたいと思います。どんな曲がお好きでしょうか。
福山雅治さんの、
うん、
家族になろうよ。
あ、
お願いします。
いいですね。それではおかけしたいと思います。福山雅治、家族になろうよ。太田さんのリクエスト曲、福山雅治、家族になろうよでした。さあ本日は記者が発達障害児の父となったらの著者でもある朝日新聞記者の太田康雄さんをお迎えしております。子育ての中でですね、学校との関わりだったり地域との関わりっていうのも必然的に多くなると思いますが、振り返ってみていかがでしょうか。
そうですね、うん、子育てって僕今になったらあれですけど、その子育てってなんかこう偉そうに語れるほど、
うん、
子育てをねそんなにしてないと、まあ、ほとんど本当に辛いところってのは妻が担ってくれていて、
うん、はい、
まあ、あくまでもちょっとかかった一人の父親の話で、まあ、参考程度に言ってまず皆さんにちょっと聞いていただけたらというふうに思っていて、
はい、
僕2年前に東京に転勤できたんですよ。それまでずっと長い間大阪で暮らしてたんですけど、で長男はその大阪でいわゆるインクルーシブ教育っていうのに取り組んでる小学校に通いました、
は
い、
あ、それは選んで通ったんですか。
小学校に上がるちょっと前ぐらいに、
はい、
で関西空港支局っていうところに僕はいたんですけど、うん、でまた移動でその大阪本社に戻ることになって、
はい、
そうすると住むとこ決めなきゃいけないわけですよ、うんうんうん、その時にどこに住もうかなっていうふうに考えて、
うん、
その子どもの小学校入学も視野に入ってきますから、どういうところ、まあ、行こうかねっていうふうに、まあ、妻と相談して、はい、そうするとそのインクルーシブ教育っていうのにとても熱心に取り組んでいる自治体っていうのを知ったんですよね、
うんう
ん、あ、じゃあそこ行ってみるかと、
うん、
その普通障害のあるお子さんって地域の普通の学校がありますよね、うん、通常学級っていうのがあるんですけど、うん、まあ、障害のあるお子さんは、例えば特別支援学級とか特別支援学校とかにまあ通うで学ぶスタイルってのは多分多いと思うんですけど、
うんうん、はい、
そこではちょっと違っていて、障害のある子もない子も同じ通常級で学ぶっていうスタイルだったんですね、うん、なんでそこがいいかと思ったかというと、その就学前の時点はまあ、ちょっと変わった行動あるんですけど、
うん、
学習面で他の子と比べてそんなに差がないような気もしてたんですよ、うんうん、
はい、
娘もその、まあ、通常級行くわけ で、
うん、
で例えば特別支援学校に行ってしまうと遠いところになっちゃうわけですよね、
うんうん、
なんか そこで別々に学ぶよりはやっぱ一緒に学んだ方がいいんじゃないかなって思いもあったり、はい、
うん、
あとその地域の子どもたちとその同じ教室で学んだり遊んだりして過ごす中で一緒に成長できる伸びていける部分というのがあるんじゃないかなという期待もありました、
はい、
でも一方でまあ、その成長に伴って学年が上がると、まあ、勉強も難しくなってきますから勉強についていけなくなっちゃうんじゃないかと不安とか、あと、はい、まあ、その成長とか学習の遅れで劣等感持っちゃうんじゃないかなとか、
うんうんうんうん、
まあ、そのコミュニケーションがうまく取れずに、まあ、他の子に迷惑かけちゃうんじゃないかとか、いじめられるんじゃないか、まあ、いろんな不安はあったんですよ。
そうですね、
あったんですけど、その時点で、まあ、妻と話して、その時点では、まあ、まずはその学校の通常学級を学ぼうと。でそれがもし長男にとって辛くなってきたら、まあ、特別支援学校に通うってことをまあ考えつつ、
はい、
その特別支援学校の快適なんだったらまあそっちにしようかというようなことも話し合って地域の学校に入学をさせました。
実際入学してみてどうでしたか？
良かったんですよ。その本当に長男はいまだに、
はい、
僕小学校時代本当に良かったと、みんな優しかったっていうふうに言って、小学校本当に良かったっていうので、
楽しかったんだ。
本人がいいって言ってんだから、まあいいんですよ。
ですね。でもインクルーシブのこう教育をするっていうところって多分本当に限られたところなのかなって思ったりもするんですが、すごい良かったですね。
そうですね、そこの自治体ってもう1970年代ぐらいから、
早い、
その障害のある子もない子も共に学ぶっていう教育に取り組んできていて、まあ、先生たちも そういった蓄積もありますし、まあ、かなりなんていうんですかね、安心して通わせられたですかね。
そうですよね、結構海外とかだとね、まあ、当たり前みたいになってますけど、まだまだ日本だとそういう認識とか意識っていうのは少ないかなとかと思ってましたが、大阪にそういうところがあるんですね。
そうですね、まあ、スタイルはいろいろで、うちのこの学校は、通常級の中に障害のある子がいて、まあ、うちの息子がいますよね。そうするとその支援の担当の先生が入り込みっていうんですけど、はい、うちの息子の横に座って、こう分かんなくなってたらこう指さしてね、今ここやってんだよとか、
補助みたいな形で、
いう感じでやってくださってて、その子の状態によって、例えば1日3つの授業をつこうねとか、はい、この子は週に何回ねとかって、まあ、その時々によって変えてましたけども、そういうことでサポートをしてくださっていました。
へ、息子さんってなんか得意な分野とかってあったんですか？
絵を描くことは好きで、なんか電車好きだったんですよ、で電車の絵とかすごくなんか立体的に親の目から見ても結構うまく描くなっていう感じで、電車、ま、図工とかで電車の絵を描いたりするのは得意でしたかね。
でもね、いいですよね、通常の子も障害がある子もみんな一緒になってっていうところ、娘さんも一緒に通ってらっしゃるっていうところも、
そうです、
ね、すごく良かったですよね。たっぷりとお話次回も伺いたいと思いますが、まずですね、太田康雄さんの著書皆様にご紹介いたします。記者が発達障害児の父となったら、発達障害である息子さんやご家族のドキュメントとして大きな反響を呼んでおりますので、こちらは朝日新聞出版から発売中です。ぜひ読んでみてください。太田さん、お話をありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。80歳を迎えてますます旺盛な演奏活動を行う世田谷区在住のバイオリニスト和波隆義さんが、今年も12月に恒例のクリスマスコンサートを開催します。昨年はハートステーションにもゲスト出演いただき、私もそのコンサートにお伺いして素晴らしい演奏にとっても感動しました。和波さんのクリスマスコンサートは毎年バッハを中心にプログラムが組まれていますが、今年は同じ無伴奏作品でバッハと双璧をなすウジェーヌイ在の作品も演奏されます。閑静な住宅街にある和波さんのご自宅でお話を伺いました。
基本的にはこのシリーズは、クリスマスの時期に私がバッハの音楽を聴いていただこうということで始めたシリーズなんですけれども、今年が32回目、つまりもう32年以上続いているものなんですね。で、今年はバッハとそれから20世紀初頭に作られたイザイという人の無伴奏バイオリンソナタ、この無伴奏バイオリン曲をバッハとイザイの曲を交互に2曲ずつ演奏するという、そういうシリーズです。で、2人とも6曲ずつ無伴奏のバイオリン曲を書いているので、このシリーズを今年から3年間連続でやろうっていう、その第1回目になります。 もちろんその18世紀のバイオリンの弾き方とそれから20世紀の弾き方はだいぶ違いがあって、まあ、楽器の性能自体も少し変わってきてるんですけどね、そういう詳しい話をする時間はありませんが、その、音色の違いとか、それからでもイザイという人はやっぱりバッハをとても尊敬してて、自分もバッハみたいな音楽を作ろうっていう着想で最初書き始めているので、なんていうのかな、狙いとしたところは共通点があるんですね。200年の差があっても、だからそういうところも皆さんに味わっていただきながらね、こう無伴奏バイオリンの魅力というものをお届けしつつ、まあ、今年1年を一緒に振り返って、また来年にね希望をつなごうっていう、そんな趣旨で開くコンサートですね。
和波隆義さんのクリスマスバッハシリーズコンサート第32回はバッハとイザイの出会うところ、12月21日日曜日14時から東京文化会館小ホールで行われます。主催お問い合わせ株式会社アマティ、電話03-3560-3010 03-3560-3010 まで。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。太田康夫さんのお話とっても興味深かったですね。本を出すことについて息子さんたちとしっかり話し合ったことや、そして息子さんが誰かの役に立てたっていうところから、いろんな人がね、この本に出会って心が救われてくれればいいな、なんてそういうふうにつながっていったっていうところも、いや一つの形になっているなと思いました。ぜひ皆さんも読んでみてください。番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。